自己投資で大切な30のこと。その1、自己投資によって形のある財産から形のない財産に変えていく。お金はどんどん知識や知恵に変えてください。スキルや経験に変えてください。それが自己投資です。所有している金品はある日失う可能性があります。泥棒に入られ奪われる可能性があります。詐欺にあって多額のお金を一気に失うことあります。あるいは火事や地震による津波で失ってしまう可能性もあるでしょう。形のある財産は盗まれたり失ったりするリスクがあるのです。しかし頭の中にあるものは奪われません。頭の中にある知識や知恵、スキルや経験といった財産は奪われることがありません。どんな泥棒もあなたの頭の中にある知恵や経験は盗めません。たとえ世紀の大怪盗ルパン三世であっても頭の中にある財産は奪えないのです。自己投資とは形のある財産から形のない財産に変えていくことです。形のない財産とは知識や知恵、スキルや経験です。これは頭の中に保管され生涯にわたって価値があります。ユダヤ人は教育に力を入れていることで知られています。アメリカの政財界はユダヤ人が多く占めていることをご存知でしょうか。アメリカ在住のユダヤ人は人口のおよそ 2% ですが、メディアや政財界など各界で著名人を輩出しています。それは過去に迫害にあった経験があるからです。家も財産も何もかも持っているものすべてを奪われた経験があります。長らく迫害されてきた歴史を持っているのです。そこでユダヤ人は万一の場合に備え教育に力を入れるようになりました。教育は奪われません。すなわち知識や知恵、スキルや経験です。結果として各界の著名人の輩出につながっているのです。自己投資とはいかに奪われない財産を作っていくかです。つまりお金を知識や知恵、スキルや経験に変えていくことが大切です。形のある財産の方が重要と思われがちですが、奪われたり失ったりするリスクがあることを考慮しなければなりません。生涯を通して本当に財産と呼べるのは形のない財産です。奪われないし失われないし生涯にわたって価値があるのです。お金を持っていても仕方ありません。お金は自己投資によって知識や知恵、スキルや経験に変えていくことが大切です。知識や知恵、スキルや経験は奪われない。自己投資によって形のある財産から形のない財産に変えていく。自己投資で大切な30のこと。その2、いかにお金を成長に変えられるか。お金を失う一方になるのはお金の使い方が消費、浪費になっているからです。消費、浪費の使い方になっているとその場限りで終わります。お金を使って何も残らないのが消費、浪費です。お金が消えてなくなるだけになるのです。いかにお金を成長に変えていくかです。これが自己投資の本質です。お金を成長に変えることを自己投資と言います。ここで言う成長とは知識や知恵、経験やスキル、そして人間関係や人のつながりを含みます。お金を使って勉強することも人と会うことも様々な経験を積むことも全て成長につながります。講義で言えば人間関係を育てることや人のつながりを広げることも成長の一つと言えます。有り金を全て成長に変えるくらいつぎ込めばいいのです。自己投資によってお金を成長に変えられているならお金を失っても再び稼げます。失う前以上のお金を稼げることも可能です。たとえ無一文になっても十分な能力があればまた立ち上がれるのです。これは才能ではありません。日々の努力です。知識や知恵、経験やスキルがあれば後からいくらでもお金を稼げます。良い人間関係を築けているなら助けてくれます。お金は財産ではありません。成長こそ本当の財産です。恐れることなくどんどんお金を成長に変えていきましょう。お金を持っているだけは意味がありません。お金を成長に変えることでお金の効果が発揮されます。お金は外に持つのではなく体の中にどんどん貯金していくことです。体に貯金したものはなくならないので安心です。体に貯金したものは人に奪われる心配もありません。お金を成長に変えるとどんどん自分に自信がつきます。そして自分が望む未来が手に入るのです。自己投資を通してお金を成長に変えていく。自己投資で大切な30のこと。その3、自己投資は早く始めるに越したことはない。自己投資で大切なことはできるだけ早く始めることです。それだけ投資の回収期間が長くなるからです。例えば定年が65歳のケースで仕事で必要なスキルを40歳で身につけたのなら活かせる期間は25年間になります。35歳で身につけたのなら活かせる期間は25年間、30歳で身につけたのなら活かせる期間は30年間です。取り組むのが早いほどスキルアップにかける時間も長くなり、リターンを享受できる期間も長くなります。着手が早くなるにつれて時間を味方にできるため有利となるのです。英語スキルや仕事に必須の資格でも取り組むなら早いに越したことはありません。歳月人を待たずという言葉があるように、時間は1分1秒も待ってくれず前に進む一方です。チャレンジしたくても今お金がなくて着手できないならお金を前借りする方法もあります。借金には良くないというイメージがありますが、そうとは限りません。 もちろん、無計画な借金はよくありませんが、仕事に必要なスキル取得にあたり、計画的な借金をするのであれば問題ないのです。ベストタイミングは常に今という考え方を持ちましょう。状況が許すなら今からでもいいのです。チャレンジしたい自己投資があれば、善は急げで早めの着手をお勧めします。チャレンジしたい自己投資があれば、もたもたしないで早めに着手する。自己投資で大切な30のこと。その4。自己投資はゴールと期間の設定が欠かせない。自己投資を始めるときに設定しておきたいのはゴールと期間です。つまり、どこまで目指すか、いつまでに達成するかです。ともすると自己投資は時間もお金も無制限になりがちです。その気になれば、いくらでも時間とお金を費やせてしまいます。無計画に、とにかく走り続ける、ひたすら上を目指し続けるという姿勢でいると終わりのないマラソンのようになります。延々と投資することになり、リターンが得られにくくなります。もちろん、ライフワークとして取り組むならそれもありですが、自己投資はあくまで投資なので、回収を考えなければなりません。株式投資では、出口戦略が欠かせないように、自己投資も出口戦略が大切です。ゴールや期間を設定しないで闇雲に頑張る状態でいると、時間もお金もどんどん消費される一方です。投資しても、リターンが得られないままで終わってしまいます。時間とお金の無駄遣いになりかねません。例えば、ダイエットをするとき、できるだけ痩せたいと思うといつまで経っても終わりません。いくら痩せてもまだまだ、もっともっととなり終わりがなくなります。場合によっては、健康に悪影響を及ぼしかねません。いつまでにどこくらいまで痩せるのかと分かりやすいゴールと期間を作っておくのが賢明です。投資でもゴールと期間を設定しておくことが重要であるように、自己投資でもゴールと期間を設定しておくことが重要です。例えば、英語の勉強であれば、TOEIC で860点以上を3年以内を目標にするといったゴールがあります。資格の勉強であれば、1年で試験の合格するといったゴールを設定するといいでしょう。社会人の海外留学であれば、2年を目安に経営学修士を取得するというゴールと期間を定めます。一度設定したからといって変更が不可というわけではありません。仕事や家族構成が変わったり、思いがけないトラブルに見舞われたりなど、ライフプランが変わることもあるでしょう。後から事情が変われば、その都度ゴールの変更をすればいいだけです。自己投資はあくまで投資です。きちんとリターンを得るためにも、ゴールと期間の設定が欠かせません。目標はこれで、このくらいの期間で達成したいと、ゴールと期間を設けておくことで、モチベーションの維持にもつながります。自己投資はゴールと期間を設定する。自己投資で大切な30のこと。その後、リターンを意識してもしなくてもいいのは趣味。リターンを意識しなければいけないのは自己投資。リターンを意識しないで好きにしたいなら趣味として楽しめばいいのです。趣味はただ楽しいからするものです。楽しい、面白い、有意義な時間を過ごせたと思えば全て趣味として正解です。趣味は自由です。リターンを意識するもよし、意識しなくてもよし。自由だからこそどちらでも OK です。趣味の場合、好きで楽しくてやっていたことが結果としてリターンにつながったというケースもあります。リターンを意識してもしなくてもいいのは自由度の高い趣味の良いところです。しかし、自己投資の場合は違います。自己投資として行うなら考えるべきことはリターンの回収です。きちんとリターンを意識しなければいけません。リターンを得るために行うのが投資です。自己投資とはいえ、あくまで投資なのですからリターンの回収が欠かせません。時々リターンを意識しないで自己投資をしている人がいます。楽しいから、興味があるから、という気持ちで取り組んでいて、具体的なリターンを意識していません。無計画に取り組んでいて、ゴールや期間も不明確です。それは自己投資ではなく趣味になっています。趣味と自己投資は重なっている部分もありますが、基本的に似て非なるものであり、区別することが大切です。例えば、会社員が収入アップというリターンが欲しくてビジネススクールに通います。高いスキルを身につけ、それを仕事に活かすことで仕事の効率化や人事評価のアップにつながります。結果として収入アップというリターンが得られます。どちらのケースもリターン目的が前提になっていて、そのためにアクションを起こしています。リターンと聞くと金銭をイメージをする人がいます。もちろん金銭もリターンの一つですが、他にもリターンはあります。自分磨きを頑張って恋人ができるのもリターンです。食生活を改善して綺麗な肌を手に入れるのもリターンです。ダイエットを頑張ってスリムなボディを手に入れるのもリターンです。上手な人付き合いの本を読んでより良い人間関係を築くこともリターンです。視力に悩んでいる人がレーシックで視力回復するのもリターンです。自己投資をするなら、まずどんなリターンを得たいのか、いつまでに得たいのかというゴールや期間を明確にしておきましょう。リターンは大きなものである必要はなく、小さなものでも構いません。またきちんとリターンが得られるような計画を立てることも大切です。あなたの自己投資はリターンという目的があるでしょうか。なんとなく自己投資を始める人が多いのですが、リターンを得るという前提だけは忘れないでください。自己投資であるからには、大なり小なりリターンを意識する必要があるのです。 自己投資は、リターンを意識する。自己投資で大切な30のこと。その6。自己投資は、未然に起きるのが基本。自己投資で大切なことは、未然に起きることです。つまり、自分のお金で行うことが非常に重要なポイントになります。投資という言葉は、利益を得る目的で資金を投下することです。資金を投下するには、一定のお金が必要であり、そのためにも未然に起きることが欠かせません。人のお金で勉強や習い事をさせてもらうこともあるかもしれません。人から資金援助をいただけることがあるでしょう。お金を出してもらえてラッキーと思いますが、ここが落とし穴です。人のお金で買った本はなかなか読みません。人のお金で通う習い事はなかなか真面目に通わずサボることが増えます。人のお金ですることは経済的な痛みがないためつい甘えが生じます。好きなことであってもなかなか本気になれません。人のお金だからということで気持ちが緩んでいまい、きちんと身につかないのです。一方、自分のお金だと必死になります。未然に起きるとは、身を削るのと同じこと。自分の財布からお金を出すのは、経済的な痛みが生じます。財布から出すお金が大きいほど、経済的痛みも大きい。本でも、習い事でも、何でも、経済的な痛みがあると、元を取ってやる。意地でも物にしてやる。と思うようになります。経済的な痛みがあるおかげで、必死になるのです。あらゆる自己投資は、未然に起きって行うのが基本です。もちろん人のお金で自己投資をするのもありですが、自分のお金ほど効果的ではありません。少額であってもいいのです。少額であっても自分の財布から出したお金であることに変わりありません。自分のお金だからこそ自己投資の効果が高まり、自分のためになります。未然に起きることが自己投資成功の最大の秘訣なのです。自己投資は基本的に自分のお金で行う。自己投資で大切な30のこと。その7、切り詰めることで自己投資の資金を捻出する。自己投資に回せるお金が十分にない人も多いはずです。自己投資の資金が足りないならどうするか。自己投資の資金を捻出するためには、切り詰めることも必要です。自分にとって後回しでいいことや興味関心のないことはどんどん切り詰めましょう。特にこだわりのないところは、切り詰めるべき絶好のポイントです。例えば、衣食住のうち衣にこだわりがなければ、そこを切り詰めます。ファッションには興味がない、着られれば何でもいい、最低限の服装で十分、という人もいるはずです。シーズンごとに新しい衣類を購入するのはやめて、古いものを使い回します。衣類で節約したお金を自己投資に回すことで、ますます自己投資がスピードアップします。衣食住のうち、住にこだわりがなければそこを切り詰めます。狭い部屋で十分、築年数の古くても構わない、ユニットバスでも OK、という人もいるはずです。独身や一人暮らしであれば、自分が納得できればいいことです。ボロアパートでも住めば、ということがありますね。家賃を下げれば、固定費の大幅な削減につながります。住居関連で節約できたお金を自己投資に回せば、結果が出るのも早くなるのです。お金の使い方はアンバランスでいいのです。バランスよくお金を使っていては、自己投資に回す資金が足りません。価値観やこだわりによって、お金をかけるべきところとそうでないところはあって、当然のこと。お金の使い方は偏りますが、自己投資をする上では必要です。あなたにとってこだわりのないことは何でしょうか。切り詰められるところは人それぞれです。こだわりのないところは無理のない程度で切り詰めていきましょう。無駄を見つけてゲーム感覚で切り詰めてみてください。切り詰めることによるストレスがあるとしても心配には及びません。人間は慣れる生き物です。最初はストレスがあっても一旦慣れてしまえば普通に感じます。状況が許すなら徹底的に切り詰めるのもよし。こだわりのないところならギリギリまで切り詰めてもさほど苦にはならないはずです。切り詰めて捻出したお金を自己投資に回せば、どんどん自分が輝いていくのです。切り詰められるところを見つけて、自己投資の資金を捻出する。自己投資で大切な30のこと。その8。自己投資は、投資と成長のサイクルを回していくことが大切。自己投資で大切なことはサイクルです。自己投資は以下のステップを繰り返します。自分に投資する、成長する、稼ぐ、稼いだお金を自分に再投資する。結局のところ、この繰り返しなのです。例えば、自分に投資して仕事に役立つ資格を取得します。資格を取ることで仕事の幅が広がり、収入アップ、キャリアアップにつながります。しかし、そこで終わりにするのではありません。次は、さらに上位の資格を目指します。上位の資格を取得できれば、ますます仕事の幅が広がり、さらなる収入アップ、キャリアアップとなります。あるところまで上り詰めたら、次は転職です。新しく入った会社でも仕事に役立つ資格を取得しては、自分に再投資を繰り返します。こうして収入アップとキャリアアップを繰り返していき、どんどん自分をレベルアップさせていくのです。自分に投資して知識やスキルが身についてレベルアップすると、お金を稼げるようになります。その稼いだお金はそのままで終わりにするのではなく、再び自分に投資するのです。投資と成長のサイクルがうまくいっていると、螺旋階段になります。 横軸で見ると同じ場所を行ったり来たりに見えますが、縦軸で見るとどんどん上に上がってレベルアップしているのです。自己投資とは成長と投資のサイクルをぐるぐる回していくことを言います。一周で終わらせるのではありません。10周20周とどんどん回していくのです。これをゲーム感覚で楽しめるようになると最強です。やればやるほど楽しくなるし、やればやるほど成長します。ロールプレイングゲームの主人公のようにレベルアップをしながら物語を攻略していく感覚になります。大切なことはこのサイクルを止めないことです。このサイクルには慣性の法則が働いていて、一旦止まると再び動き始めるのに大きなパワーが必要になります。時々休憩することはあっても完全に止まることがないようにしたい。ゆっくりマイペースでもいいので少しずつ回していきましょう。螺旋階段をゆっくり登っているといつの間にか高いところまで上がっています。これと同じように自己投資のサイクルを回していると、いつの間にか大きくレベルアップした自分になっているのです。自己投資のサイクルを回す。自己投資で大切な30のこと。その9。自己投資に回せるお金の目安を作っておく。自己投資では未然に起きることが大切です。自分にたくさん投資することでリターンも大きくなります。しかし、だからといって闇雲にお金を投下すればいいわけではありません。お金持ちなら別ですが、なかなかそういう人が少ないでしょう。無計画な自己投資はお金の浪費につながります。あまりにお金を使いすぎて日常生活に支障をきたすことになっては本末転倒です。生活が破綻すると自己投資を続けようにもできなくなります。お金の心配が頭にあると自己投資をするにも集中しにくく、精神衛生上にも良くありません。自己投資は余裕資金で行うことが必須条件です。自己投資を無理なく長く続けるためにも、どれだけ自己投資にお金を出せるかきちんと予算を作って目安を設けておきましょう。程度は人によって千差万別です。可処分所得、自由に使えるお金のうち3割までなら自己投資に回せるという人もいれば、7割まで回せるという人もいます。その人の収入や貯蓄、日々の支払い状況によって異なります。どこを目標としたいのか、どれだけ早く結果を出したいのか、どのくらい自分を磨きたいのかなど、目指すところで異なるのです。一つ言えることは、無理のない範囲です。繰り返しますが、自己投資は余裕資金で行うことが欠かせません。生活が立ち行かなっては元も子もないので、無理のない範囲で自己投資に回せるお金を決めておくことが大切です。目安を決めておけば、今月はこのくらい使えるなとわかります。振動も減って、思い切って自己投資、自分磨きに打ち込めるのです。自己投資に回せるお金の目安を作っておく。自己投資で大切な30のこと。その10。あらゆる自己投資の基本は健康である。すべての人に必要な自己投資があります。健康への自己投資です。現在健康を害している人はもちろん、健康を維持できている人も必要です。仕事をするにしても、健康がなければ成り立ちません。健康を失ったら仕事をするどころではなくなります。自己投資で新しいスキルを身につけても、健康を失ったら生かす機会がありません。美肌を手に入れるためにも、まず健康が必要です。どれだけスキンケアを頑張っていても、不健康な食事だと結果は出ません。タンパク質が不足していたり、食事が偏っていたりすると、美しい肌はできません。肌を作っているのは食事です。私たちの体は食べたものからできています。しっかりタンパク質を摂り、栄養バランスの整った食事を摂るからこそ、美しい肌ができます。勉強や習い事をするにしても、健康が欠かせません。健康を失うと、頭もろくに回らず、勉強に集中できません。体が自由に動かせないと、習い事をするどころではなくなります。体が健康があってこそ、勉強も習い事もスムーズにいくのです。健康は人生の土台です。健康があれば何でもできますが、健康を失えば何もできなくなります。これは多くの先人たちが口を揃えて言っていることです。だからこそ、健康への自己投資は全ての人に必要なのです。自分の食生活を振り返ってみましょう。食費を削ったり、食事を抜いたりなど、不健康な食生活を送っていないでしょうか。不健康な食生活を続けていると、今は大丈夫でもいずれ悪影響が出ます。節約も大事ですが、健康にお金をかけることはもっと大事です。食費にお金をかけることは健康への自己投資です。今すぐ効果が現れることではありませんが、地道に毎日続けていくことが大切です。少なくとも1日に必要なタンパク質だけはしっかり取っておきたい。必要なタンパク質量は体重 1kg あたり 1g です。体重 60kg であれば 60g は必要という計算になります。健康にお金がかかると言いますが、健康を失ったら治療にもっとお金がかかります。健康にお金をかけることは将来の病気を防ぎ、健康寿命を伸ばし、結果として節約につながります。治療にお金がかかると本来の自己投資に回すお金も不足します。健康はすべての人に必要な自己投資です。健康にお金をかける。自己投資で大切な30のこと。その11。無料ばかりに頼る自己投資は上達が遅くなる。 自己投資で注意したいのは無料です。無料のセミナーやスクールがあったり、インターネットでも有用な記事があったりします。図書館で行けば無料で本が読み放題です。どれだけ利用しても経済的な負担がありません。無料は素晴らしい、学び放題で嬉しいと思う人も多いでしょう。無料は経済的に余裕のない人にとって大きな魅力を感じるはずです。もちろん無料には無料なりのメリットがあるのも事実ですが、注意点もあります。第一の注意は、無料は本気になりにくいという点です。自己投資はいかに本気になるかです。元を取ってやるという気持ちになることが大事です。身銭を切ると元を取ってやろうという高い意欲が生じるので、おのずと必死になり集中力も高まります。授業も真面目に出席して、先生の話も一字一句漏らすまいと真剣に聞くようになります。ところが無料となると全く違います。緊張感がなくなります。経済的な痛みがないので、なかなか真剣になれません。サボってもいいか、適当でいいかと気持ちが緩みやすいのです。同じ本であって、図書館で借りて読むのと、自分のお金で買って読むのとでは、吸収の度合いが違います。第二の注意は、無料には売り込みがセットになっているケースが目立つという点です。例えば、無料で受けられるセミナーは、セミナー後、自社商品の紹介や勧誘があるのが一般的です。企業もボランティアではありません。企業が無料でセミナーを開くのは、自社商品の購入につなげたいという狙いがあるからです。無料で受けても、勧誘に乗って購入や契約をしてしまうと、結果としてお金がかかってしまうのです。第3の注意は、無料で学べるものには限界があるという点です。無料セミナーは無料というだけあって、内容は初心者向けの基本レベルであることが一般的です。踏み込んだ内容だとしても中級レベルまででしょう。ハイレベルのことが釣り学びたいというニーズには応えてくれません。インターネットで公開されている情報も無料というだけあって、基礎や基本のみというケースがあります。マンツーマンのレッスンを受けたい場合も、体験を除き基本的に無料で受けられることはありません。無料ばかりに頼る自己投資は上達が遅くなります。お金を失うことはなくても、遠回りや非効率が多く、余計に時間がかかることがあるのです。無料を利用するのはいいのですが、自己投資の効率に懸念がある点には留意が必要です。無料で学べる範囲には限界があります。本気でとことん学ぼうとすると、やはり有料になるケースが多くなります。本気で自己投資をするなら、お金がかかるのが一般的です。ハイレベルのことが釣り学びたいなら、有料しかないと思った方がいいでしょう。習い事にせよ先生にせよ、本気で自己投資をするなら、きちんとお金をかけるのがベストです。無料ばかりに頼らない。自己投資で大切な30のこと。その12。自己投資は長期的な視点が欠かせない。すぐ結果を求めないのが自己投資。こんなに自己投資しているのになかなか結果が出ない。そう思った時が勝負です。焦ってはいけません。自己投資の結果はすぐ現れるとは限りません。すぐ結果を求める人は自己投資も挫折しがちです。自己投資の結果は出るまでに時間を要することがあります。取り掛かってその日のうちに結果が出るとは限りません。比較的すぐ結果が出る自己投資もある一方で、結果が出るのに時間がかかる自己投資もたくさんあります。自己投資は根気よく続けるものであり、数ヶ月単位の時間がかかることも少なくありません。最初はスローからスタートして、後からスピードが出てくるのです。例えば英語の勉強ではこれがよく当てはまります。ゼロからスタートすると、最初は単語も文法も全くわからず苦戦します。覚えては忘れ、また覚えては忘れるという繰り返しで、なかなか進歩が見られません。文章を読むスピードもカタツムリのように遅い。英文を少し読んでは知らない単語で辞書を引き、また少し読んでは知らない単語で辞書を引くという繰り返しです。しかし根気よく学んでいくと、ある時から急に結果が出るようになります。一定の語彙力と文法力が身につくことで、読むスピードも速くなります。読めるようになるとリスニングにも強くなります。単語や文法が有機的につながって、スイスイ頭に入ってくるようになるのです。ドルコスト平均法による投資でも同じですが、長期的になればなるほど失敗が少なくなり、安定したリターンが得られます。自己投資は長期的な視点を持ち、結果が出るまで地道に継続しましょう。自己投資は長期的な視点を持ち、結果が出るまで地道に継続する。自己投資で大切な30のこと。その13。自己投資では借金が許される。自己投資にはお金が必要です。一度にまとまったお金が必要になることも少なくありません。しかし、自己投資をしたくても資金不足のためアクションを起こせない人もいるでしょう。気持ちは十分あるのに、お金がないせいで動きたくても動けないのです。そんな時思い浮かぶのが、お金を借りるという方法です。自己投資は借金をしてまでするべきでしょうか。あくまで計画的であるなら、答えはイエスです。お金が貯まるまで待っていると状況が変わってチャンスを失う恐れがあるからです。同じ状況がずっと続くということはありません。チャンスがいつまでもあるというわけでもありません。万物流転の世の中です。時間が経てば状況が変わるし、チャンスがなくなることもあります。 通いたい教室があっても、お金が貯まるまで待っていると、家庭の事情で通うどころではなくなっているかもしれません。教えてもらいたい先生がいても、お金が貯まるまで待っていると、引退や引っ越しでいなくなってしまうかもしれません。海外留学をしたくても、お金が貯まるまで待っていると、為替や世界情勢の変化で厳しい状況となっているかもしれません。未来のことはわかりません。タイミングを逃してからでは遅いというケースがあります。自己投資には不確実性があり、先が読めるようで読めないところがあるのです。何より怖いのはモチベーションの低下です。モチベーションは生ものです。お金が貯まるまで待っているとモチベーションも下がっているかもしれません。熱いものはいつか冷めるもの。最初はモチベーションが高くてもしばらく時間が経つとどうでもいい気持ちになっていることがあります。別に頑張らなくてもいいかとなっているかもしれません。善は急げ、鉄は熱いうちに打てという言葉があるように気持ちが熱いうちに行動した方がいいのです。買い物で欲しいものがある場合、お金を貯めてから買うのが基本ですが、自己投資は例外です。もたもたしていると、機会を失ったり、モチベーションが下がったり、など、ろくなことになりません。だからこそ、自己投資は借金が許されます。もちろん、無理な借金や無計画な借金は NG ですが、あくまで計画的であるなら借金もあり、という考え方でいきたい。自己投資はやりたい時にやるのが一番効果的です。自己投資のお金が今なければ、借金も選択肢の一つに入れる。自己投資で大切な30のこと。その14。自分の何に投資したらいいかわからない時の考え方。自分の何に投資したらいいかわからない。そんな人もいるかもしれません。自分の何に投資したらいいかわからない人は自分の好きなことに投資しましょう。とりあえず好きなことに投資しておけば間違いありません。好きなものに投資すると奥を深められ未来が切り開けます。もっと好きになれ、もっと得意になれるのです。面白いもので好きなことを突き詰めていくと自信にもつながります。どんどんレベルが高くなっていくことで他の人に負けないくらいの実力を見つけ人生の武器になります。それは思わぬところで役立つのです。自己投資ではあくまで投資なのでリターンが前提です。リターンがはっきりしないものには投資できないという声が聞こえそうですが心配には及びません。リターンはきちんとあります。楽しい時間を送れること、自分に自信が持てること、人生がますます充実することがリターンなのです。自分の何に投資したらいいかわからない人は、とりあえず好きなことに投資すれば OK です。興味のないことなら、わざわざ時間とお金をかける必要はありませんが、好きなことなら時間やお金をかける価値はあります。おのずとリターンがあるし、少なくとも失敗することはないのです。何に投資していいかわからないときは、とりあえず自分の好きなことに投資する。自己投資で大切な30のこと。その15。自己投資に妥協は不要。本命の第一希望を大切にする。自己投資ではケチケチしないことです。ケチケチするというのはお金を出し惜しみする、控えめのランクで妥協するということです。松、竹、梅の3つのランクがあれば控えめに梅を選ぼうとします。本当は松や竹を選びたいのに金額におじけづいて梅で妥協するのです。これは不要です。ケチケチしていると思い切れません。ケチケチすることは自分磨きに制限をかけることです。中途半端なものを学ぶと満足ができず中途半端な結果で終わる可能性があります。本の値段が少々高かろうと、授業料が少々高かろうと、本気ならお金を出せるはずです。自分のためになると思ったら、清水の舞台から飛び降りる覚悟で、えい、と思い切ることが大切です。いざ、行動に移すなら、本命の第一希望を大切にしましょう。高額になっても悪いことではありません。たっぷりお金を使うと、それだけ本気になれます。意地でも元を取ってやる。という気持ちとなり、高い集中力を発揮できます。スクールであれば真面目に通うようになり、先生の話も真剣に聞くようになります。しっかり身につくし、しっかり吸収できるし、良い自己投資となるのです。多くのお金を使っても自己投資ですから、後から回収すればいいだけの話です。たくさん使っても自己投資がうまくいけば大きな利益がもたらされ、後からきちんと回収できます。しっかり自己投資を行うためにも、ここぞ。という時はしっかり資金を投下する必要があります。自分磨きですから、第二希望でも第三希望でもなく、第一希望でいきましょう。自己投資の時はケチケチしないでしっかり使う。自己投資で大切な30のこと。その16。容姿のコンプレックスを直すことも劣気とした自己投資だ。容姿のコンプレックスを直すことも自己投資ですかと聞く人がいます。劣気とした自己投資です。むしろおすすめの自己投資の一つです。もちろん理想は容姿のコンプレックスを好きになることです。容姿のコンプレックスも個性の一つです。自分では嫌で気に入らないところでも他人から見ると何でもありません。何とも思っていないことがほとんどです。自分の特徴はアイデンティティの一つなので直すよりありのまま受け入れた方がスムーズです。容姿のコンプレックスは直すより好きになる方がいいのは間違いありません。 しかし、そうは言っても、どうしても好きになれないコンプレックスもあるでしょう。昔からずっと悩んでいて、深刻に悩んでいるコンプレックスもあるはずです。コンプレックスがあると、自信を失ったり、人と接しにくくなったり、など、日常生活に支障をきたすものもあります。どうしても、解消させたいコンプレックスがあるなら、自己投資として改善に取り組むことも、有効な選択肢です。歯並びにコンプレックスのある人が、歯列矯正にお金をかけることも、良い自己投資です。ニキビ肌に悩む人が、スキンケアを頑張って、美肌を手に入れることも、良い自己投資です。近視で悩む人が、レーシックで視力回復することも、良い自己投資です。体毛に悩む人が、医療脱毛でツルツルの肌を手に入れることも、良い自己投資です。お金を出すだけでコンプレックスを解消できるのなら安いもの。コンプレックスが解消されれば、自信がつきます。自信がつくと、明るい気持ちにもなるし、笑顔も増えます。そして、人生も楽しくなるのです。コンプレックスの解消は、健康や仕事の向上につながることもあります。歯列矯正で歯並びを改善すれば、噛み合わせが良くなって、虫歯予防にもなります。スキンケアで肌の綺麗になれば、印象が良くなるし、仕事の対人関係にもプラスの影響があるはずです。レーシックや ICL で視力矯正をすれば、事故の防止にもつながるだけでなく、仕事の効率アップにもつながるでしょう。容姿のコンプレックスが解消できるだけでなく、大きな利益が享受できるなら、なおさら、やらない理由はありません。まとまったお金が必要で、手持ちの資金では、足りないこともあります。手持ちの資金で足りないなら、ローンを組めばいいことです。ローンに抵抗を感じる人もいますが、無計画な借金が NG なのであって、あくまで計画的であれば、何ら問題はありません。早めに改善できた方が、それだけリターンを早く享受できるのです。いつまでもくよくよ悩んでいるくらいなら、さっさと改善して明るい未来を実現させましょう。容姿のコンプレックスの解消にお金をかけることも、良い自己投資の一つです。容姿のコンプレックスの解消にお金をかける。自己投資で大切な30のこと。その17。しぶしぶ取り組む自己投資になってはいけない。自ら進んでやる自己投資こそ意味がある。しぶしぶ自己投資に取り組んでいる人がいます。先生から勧められた講座なんです。会社から取得を促されている資格なんです。上司から取った方がいいと言われた資格なので頑張ってます。人からのプッシュがあって仕方ない感じで自己投資に取り組んでいるのです。もはややらされている自己投資に近い状況です。親や会社から勧められた資格取得もあるでしょう。目上の人からのやった方がいいという言葉に逆らえずそういう状況になったのかもしれません。もちろんやらないよりはやった方がいいのです。気が進まないにしてもきちんと勉強すればそれ相応の知識やスキルが身につきます。しかしそれでもやはりしぶしぶ取り組む自己投資は効果が半減します。受け身や気乗りのしない自己投資はなかなか本気になれません。最短で身につけよう、できるだけ楽に合格しよう、早く解放されたいとなりがちです。気持ちが薄いのでなかなか力が入らず身につかないのです。自己投資はやはり誰かに言われて行うものではなく自ら進んで行うものです。自己投資をするときは積極的に行うのが鉄則です。これを学びたい。これを身につけたい。という真剣な気持ちがあるからこそ熱が入って頑張れます。こうした状況のとき受動的から能動的に変える方法が2つあります。まず1つでもいいので興味のあるところを見つけてください。何もかも無関心で興味がゼロということはないでしょう。どんなことでも探せば1つくらいは興味の持てることがあるはずです。一つでも見つかれば、御の字です。そこにフォーカスを当てれば、私は、これを深めたい、これを学びたい、となり、自然な意欲が湧いてくるのです。二つ目の方法は、潔く心を切り替えることです。一旦、やらされていることは、忘れましょう。自分の中で、これは、自分が好きでやっていること、と思い込むのです。自己暗示の一種ですが、心理学的に効果が認められた方法です。心の切り替えにはもってこい。これは、自分が好きでやっていること、と思えば、本気になって、取り組めるようになり、受動的から能動的に変わります。モチベーションは気の持ちようでガラリと変わります。貴重な時間やお金をかけて取り組むのですから、できるだけ有意義な自己投資にしたい。自ら進んでやる自己投資こそ意味があるのです。しぶしぶ取り組む自己投資ではなく、自ら進んでする自己投資をする。自己投資で大切な30のこと。その18。自己投資はお金を出して終わりではない。本当に必要なものとは。自己投資に必要なものは、まずお金です。投資というからには資金が必要であり、ある程度のお金が欠かせません。まとまった金額が必要になることもあります。お金はあればあるほどできる幅が広がるし、思い切った自己投資もしやすくなります。お金があればそれだけ良い授業を受けられたり、効率よく習得できたりします。しかし、お金さえあれば万事 OK というわけでもないのです。投資という言葉が含まれているためでしょうか。お金さえあればなんとかなると考える人がいます。投資なのでお金が必要なのは間違いありませんが、その限りではありません。お金の他にもう一つ必要とするものがあります。それは努力です。自己投資はお金さえ出せば自然と成長していくものではありません。 商品の購入とは違い、お金を出せば、ポンと成長が手に入るものではありません。それ相応の努力が必要になるのです。本を買っただけでは知識は身につきません。きちんと本を読んでしっかり勉強することで知識が身につきます。スポーツジムと契約しただけで肉体改造はできません。しっかりトレーニングを積むことで肉体改造が進みます。英会話教室と契約しただけで英語がペラペラになるわけではありません。きちんと通ってしっかり勉強することで英会話が身につきます。自己投資はお金プラス努力がワンセットです。お金を出すのは必要最低限の条件で、もっと必要になるのは個人の努力です。むしろお金より努力の方がはるかに重要と言えます。自己投資で本当に必要なものとは努力なのです。お金だけ出しておしまいではなく、そこからが本当のスタートです。お金を出し、努力もして初めて結果が出ます。どこまで努力できるかは全て自分次第。自己投資の成功の鍵を握るのはお金より努力なのです。お金を出す以上にしっかり努力をする。自己投資で大切な30のこと。その19。たまに立ち止まってみる機会を作ろう。その自己投資は大丈夫。と自問してみよう。自己投資をしていると、ついそれに熱中することがあります。もちろん、熱中するのはいいのですが、夢中になるあまり、やりすぎたり、方向を誤ったりすることがあるのです。自分で気づけばいいと思いますが、なかなかそうはいきません。熱くなっているときは視野がぐっと狭くなっています。これでいいんだ。と思いやすく、なかなか異変に気づきにくいのです。そこで大切なのは、たまに立ち止まってみる機会を作ることです。その自己投資は大丈夫。と自問してみるのです。今の調子で自己投資を続けてもいいのか、それとも軌道修正や方向転換など必要なのか、冷静にチェックしてみましょう。定期的に次の4つの質問を自分に語りかけてみてください。1、お金をかけすぎていないか。2、時間をかけすぎていないか。3、目的からそれていないか。4、ただの自己満足になっていないか。振り返ってみると、改善すべき点が見つかるかもしれません。自己投資を始めた時は、正しい方向でもそれがずっと続くとは限りません。夢中になっているせいで、いつの間にか目的からそれて気づいた時は、効果の乏しい自己投資になっていることもあります。これは良くないと気づいたらすぐ軌道修正しましょう。早めに手を打てば、時間やお金の損失を最小限に抑えられます。近視眼的な考え方にとらわれず、定期的に自己投資の様子を振り返ってみることが大切なのです。もったいないという心理的な壁に要注意。軌道修正にはもったいないという感情が立ちはだかります。うすうす問題に気づいていても、今まで費やした時間、お金、労力が大きいとやめる決断が難しくなります。心理的な壁が立ちはだかります。ここまでやったのだからという思いがあると、なかなかアクションに踏み切れません。結果として効果のない自己投資をずるずる続けていくことになる。そして気づいた時は大損を抱えていることになっているのです。あの時修正しておけばよかったと悔やむことになるのです。損をしたお金は授業料と考えれば前に進める。間違っていることに気づいたらできるだけ早く軌道修正するのが賢明です。対応が遅れるほど損失は膨らみ、軌道修正も難しくなります。損があるとしても対処が早ければ限定的で済むのです。損をしたお金は授業料と考えましょう。心の整理がついて前に進めるのです。その自己投資は大丈夫。と振り返る機会を作る。自己投資で大切な30のこと。その20。自己投資と言いつつ浪費になっていないか注意する。自己投資と言いつつ実際は自己投資になっていないケースがあります。自己投資という名目で食欲に任せて食べたり、憂さ晴らしに飲んだり、見栄を張って欲しいものを買ったりです。本人はこれは自己投資だからとお金をジャブジャブ使っています。こういうケースは自己投資とは呼びません。単なる消費浪費です。お金が出ていくだけになっているからです。成長やスキルアップにつながっておらず、どうリターンを得るかが考えられていません。無計画なお金の使い方は消費浪費に陥りがちです。その場の欲求の赴くまま、食べたいものを食べたり、飲みに出かけたり、欲しいものを買ったりするのは NG です。リターンを考えず無計画にお金を使うだけなら、ただの消費浪費です。お金をドブに捨てるようなもの。言い方を変えると、ただの自己満足に終わっている、とも言えます。特に、見栄を張ったお金の使い方はろくなことになりません。自己投資はあくまで投資です。成長やスキルアップなど、リターンの享受を前提に行わなければいけません。近江商人の損して、得取れ、という格言があるように、一時的なマイナスはあっても、最終的には、プラスを目指すことが大切です。自己投資をする際は、何を目的にしているのか、将来回収できるものなのか、チェックしてください。 視野が狭くなっていて自己投資と思い込んでいるケースもあります。いくら本人がこれは自己投資だからと思っても投資資金の回収の見込みがなければ無意味も同然なのです。自分が行っている自己投資が消費浪費になっていないか振り返る。自己投資で大切な30のこと。その21、自己投資の失敗はそのまま終わらせず次に生かす。残念ながら自己投資には失敗があります。最初からスムーズに進み大きなリターンを得て万歳といきたいところですが、うまくいかない時も多い。何をもって失敗をするのかという話ですが、それは投資しただけのリターンが得られなかった時です。読むつもりで本を買ったものの内容が難しくて理解できず途中で挫折してしまった。ダイエットをするぞと意気込んだものの気持ちが続かず3日坊主で終わってしまった。英会話スクールに通い始めたものの欠席が続いてしまい上達しないまま辞めてしまった。期待していたリターンが得られず自己投資の回収ができなかったとなればそれは失敗ということになります。しかし失敗をした時うまくいかなかったね、お金をドブに捨てたねと終わらせるのではありません。なぜ失敗したのか、どうすればうまくいったのかと考えましょう。失敗経験から成功の種を見つけるのです。買った本が難しくて途中で挫折してしまったのなら今度は基本レベルや初心者向けの本から選びましょう。無理をしたせいでダイエットが3日坊主に終わったのなら次からは無理のないダイエットにチャレンジしてみましょう。英会話スクールに通い始めたものの通いにくい場所のせいで挫折したのなら次からはアクセスの良い場所を選びましょう。失敗には必ず原因があります。そしてどんな失敗にも教訓や反省があります。それらを生かせばいいのです。原因をクリアにして教訓や反省を生かして再チャレンジしたい。失敗をバネにして次の自己投資がうまくいけばマイナスが帳消しになりプラスに転じます。原因をクリアして再チャレンジすれば次はきっとうまくいくのです。自己投資に失敗したら原因を探り次のチャレンジに生かす。自己投資で大切な30のこと。その22、あらゆる失敗は授業料と思えば自己投資をしたことになる。時に失敗をし経済的な損失を出してしまうことがあります。そんな時に大切な考え方は授業料です。意味の後付けとなりますがこれはこれで効果的です。あらゆる失敗は授業料と思えば自己投資をしたことになります。例えば旅先でぼったくり被害に遭いました。店先で買ったものは割高なもので実際はもっと安く買えたことを後から知ります。お店の人のうまいトークに乗せられました。お買い得という言葉にまんまとやられてしまいました。そんな時ただ悔しがるだけではお金を失うだけで終わりですが、失ったお金は授業料と考えます。良い勉強になった、こういう悪質なケースがあるのか、今後の人生に役立てようとしっかり心に誓うのです。二度と同じ目に遭うことがないよう防犯意識を高めたり再発防止策につなげたりします。今後海外で何か購入するときはあらかじめ相場を確認しておくことを意識します。失敗で失ったお金は授業料と思えば自己投資をしたことになります。衝動買いで失敗をしたとします。その場の勢いで買ったもののその後全く着ることがありませんでした。こういう時も授業料という考え方です。衝動買いをするとろくなことにならないことを学びます。その上で今度はきちんと時間を置いてから買うようにしようと心を改めます。失敗体験を日記やメモ帳など文字として書き残し、悔しい経験をいつまでも忘れないようにしておきます。できれば失敗をゼロにしたいところですがそれは難しい話です。人間なので必ず失敗があります。失敗で失ったお金は授業料という考え方を持てば前向きな気持ちになります。結果として自己投資をしたことになります。物事は考え方一つで見え方が変わります。行動力が高まってどしどしチャレンジしていけるのです。失敗で失ったお金は授業料という考え方で自己投資に変えてしまう。自己投資で大切な30のこと。その23、出会いにお金を使うことも立派な自己投資だ。自己投資の一つとしてお金をかけたいのは出会いです。勉強やトレーニングとは違い、スキルや能力を身につけたり知識や知恵が得られたりするものではありません。しかし出会いによって得られるものがあるのです。人との出会いで自分が磨かれるということがあります。それは本当に大切なものであり大きな財産になります。例えば尊敬する人がいてその人のセミナーがあればぜひ足を運んでみてください。セミナーで話す機会があったりセミナー後の懇親会で交流したりします。尊敬する人と直接話をすることで伝わってくるものがあるし心が動かされるものがあります。その結果意識や考え方が変わるのです。自分と異質の人と出会うことも大切です。世の中にはいろいろな人がいて一人として同じ人はいません。異質の人と出会うことで新しい価値観を学べます。世の中にはこんな人もいるか、そういう生き方もあるのかと度肝を抜かれます。それは本を学んで自分の世界を広げるのと同じことを意味するのです。電話やメールだけのやり取りでは不十分です。 間接的な交流ではきちんと熱が伝わってきません。直接対面し、直接交流することが重要です。直接相手と会うことで五感を通してダイレクトに伝わってくるものがあります。出会いも一種の体験です。活字を読んで得られるのとは違ったものが得られます。直接対面するのが一番インパクトがあるのです。人と出会うことにお金を使うことも立派な自己投資です。人と出会って成長します。あなたの人生を振り返ってみてください。人との出会いによって受けた影響があり成長できたこともあるはずです。友人、先生、上司との出会いによって人生が変わったということがあるのではないでしょうか。これまでがそうだったようにこれからもそうです。出会いは成長の起爆剤。積極的に出会いにお金を使っていけばそれの成長スピードを加速できるのです。人との出会いにお金を使う。自己投資で大切な30のこと。その24。自己投資の勇気を出す方法とは。自己投資をする勇気がありませんと言う人がいます。確かに自己投資には大きな覚悟が必要です。息を飲んでえいと前に踏み出すような感覚があります。痛みや苦しみが伴うこともあれば大きな出費が必要になることもあります。清水の舞台から飛び降りるような決断を迫られることもある。もともと気が弱い人だと勇気が出ないのも無理はなく、行動に移すのがなおさら難しく感じられるはずです。なかなか一歩が踏み出せない人も多いのではないでしょうか。ではどうすれば自己投資の勇気が持てるのでしょうか。実はとてもシンプルな方法があります。それはうまくいった人の体験談、成功談を読むことです。自分がやろうとしていることにはすでに成功している人がいます。その人たちの体験談、成功談も必ずと言ってよいほど存在します。自分を変えたくて頑張ったという話だったり、大変だったけどチャレンジしてよかったという話だったり、そういった明るい話に触れることで自然と期待が膨らみます。いいな、自分もこんな風になりたい、よし、こんなに素晴らしい未来が待っているならぜひチャレンジしてみよう。そう思えるようになれば心が奮い立ち、勇気も湧いてきます。そしてチャレンジしたいという気持ちが芽生えてくるのです。体験談や成功談はネットで探せばいくらでも見つけられます。ほとんどが無料で読めるものなので、時間の許す限りどんどん目を通していきましょう。前例は無数にあって読み切れないほどあります。たくさん読めば読むほど勇気をもらえます。自分もやってみようという気持ちになります。体験談、成功談は勇気をもらえる特効薬なのです。先人の体験談、成功談に触れて自己投資に踏み出す勇気を奮い立たせる。自己投資で大切な30のこと。その25。人間関係も自分の一部という考え方で人にもお金を使っていこう。自己投資は自己というワードがついているので自分にお金を使うことだと思いがちです。もちろんそうなのですが、それが全てではありません。自己投資の言葉を鵜呑みにして本当に自分のことにしかお金を使わない状態となると、孤立無援に陥って寂しい人生になります。ここで大切になるのは人なのです。人にお金を使うことも自己投資です。人間関係も自分の一部だからです。例えば親睦を深めることにお金を使うのも自己投資です。共通の思い出を増やすことも自己投資です。人脈を広げることも自己投資です。私たちは日頃から多くの恩恵を人からいただいています。困った時に助けてくれるのも人です。チャンスをもたらしてくれるのも人です。落ち込んだ時に励ましてくれるのも人です。頑張っている時応援してくれるのも人です。元気をもらえるのも人だし、幸せを与えてくれるのも人です。良い人間関係を築けている人はそれだけで幸せです。人生で大切なことであればあるほど、結局は人からやってくるのです。より良い人間関係の構築は自分のレベルアップです。人間関係が良くなることは自分が良くなっているのと同じことになります。だからこそ人にもお金を使うのです。人にお金を使う機会はたくさんあります。食事をご馳走すること、大切な日にプレゼントを贈ること、パーティーを開催すること、家族にお金を使うのはもちろん、友人や恋人にもお金を使いたい。人間関係も自分の一部という考え方で人にもお金を使っていくのは良いことです。人間関係が豊かな人はそれだけで幸せなのです。人間関係も自分の一部という考え方で人にもお金を使っていく。自己投資で大切な30のこと。その26。わからないことにお金を使うことも自己投資の一つだ。自己投資と聞くと、わかることにお金を使うことだと考える人がいます。自己投資はリターンを見込んで行うものです。経済の本を読めば経済の知識が身につきます。英会話教室に行けば英語が身につきます。スポーツジムに行けば体力や持久力がつきます。それがどんなものがわかっているから、どんなリターンがあるのかもわかります。一方、どんなものかわからないと、どんなリターンがあるのかもわかりません。リターンがわからないものにチャレンジするのは、お金を無駄にするリスクがあり、ためらわれます。しかし、わからないことにお金を使うことも、自己投資の一つです。 リターンがわからないものに未然に起きるなんて、と思うかもしれませんが、意味はあります。経験することで、今までわからなかったことがわかるようになります。新しい価値観が得られます。新たな見識が得られ、自分の世界が広がるのです。知っていることばかりチャレンジしていると、知っている範囲でしか物事を考えられなくなります。これでは、自分の殻を破れないのです。冒険ができず、自分の中にある知的領域を拡大できません。同じ範囲をぐるぐる回ることになるのです。例えば、食べたことのないものを食べることにお金を使います。実際、食べてみることで、それがどんな味でどんな食感なのか、五感を通していろいろなことがわかるようになります。経験してみることで食の世界が広がり、人に説明できるようにもなります。やったことのないスポーツをプレイしてみます。実際にプレイしてみることで、見ているだけではわからなかった面白さや楽しさを理解できるようになります。意外と自分にやっていることもわかるようになるかもしれません。自分が経験してみると、プレイしている人の気持ちも理解できるようになるのです。行ったことのないところに行ってみることも大切です。国内旅行であれ海外旅行であれ冒険は大切です。実際に行ってみるととても面白いところだったり想像していたのとは全然違っていたりすることはよくあることです。何かしらガイドブックには載っていない発見があるものです。わからないものにお金を使うのはどんなリターンがあるのかもわからないとなります。これは誤解です。どんなものかわかるようになるがリターンです。道に取り組むことで新たな発見があり知識や経験が増えるのです。わかることだけにお金を使っていては自分の殻を破れません。わからないことにお金を使うことで自分の殻を破れます。わかることだけでなく、わからないことにもどしどしお金を使っていきましょう。わからないことにお金を使う。自己投資で大切な30のこと。その27。自己投資をしない人は自己投資を頑張っている人に対して無理解を示す。能力の高い人を見て生まれつきのせいにする人がいます。あの人はもともと頭がいいから。あの人はもともと能力があるから。あの人は生まれつき素質があるから。自己投資をしない人は能力の高い人に対して生まれつきの素質や才能のせいにしようとします。自己投資をしない人はお金をかけて自分を磨くという概念がないので何もしないで手に入れているものだと考えます。それは誤解です。生まれつきの素質や才能のせいではありません。その人は昔からコツコツ地道に自己投資を続けているのです。自分の成長やスキルアップのために多大な時間と膨大なお金を費やしています。仮に生まれつきの素質や才能があったとしても、時間とお金をかけて努力することがなければ、知識もスキルも身につきません。それを理解することが大切です。努力はこれ見よがしにするものではありません。私はスキルアップのためにこれだけお金を使いました。こんなにも時間を費やしました、とわざわざ言う人はいません。努力は陰でこそこそ行われます。自己投資をする人ほど謙虚です。毎日努力していると、もはや当たり前の行為となるので、特別なことだとは思わなくなります。わざわざ SNS でアップすることもありません。どんな分野でも能力の持ち主には必ず影の努力があります。能力を磨くために膨大な時間、お金、労力をかけています。そういう影の努力は表向きには見えないだけです。人目のつかないところで自己投資を行い、コツコツ積み上げています。それを知らない人は最初から能力を手にしていると思うのです。能力の高い人に対し否定的なことを言うのではありません。その人が影で行っている自己投資を想像し、素直に努力を認めます。そして私も頑張ろうと励みにするのが正解です。能力の高い人がいればその人が陰で行っている自己投資を理解し励みにする。自己投資で大切な30のこと。その28。スランプから抜け出すためにお金を使うことも自己投資の一つだ。自己成長や自分磨きのために目標に向かって一生懸命頑張ります。最初はやればやるほど右肩上がりでどんどん向上します。変化が目に見えてわかり、結果も良くなります。身についている、上手くなっているという成長の実感があるのです。しかし、それがずっと続くわけではありません。あるところまで進むと成長が止まったり、タイムが伸びなくなったりします。逆にタイムが悪くなったりすることもあります。今まで同じように頑張っているのに大きな壁に突き当たるのです。いわゆるスランプに陥るという状況です。もがき苦しむ状態が続いて道を見失ったり、本当にこれでいいのかと迷いが生じたりするのです。そんな時こそ賢くお金を使うタイミングです。スランプから抜け出すためにお金を使うのです。ジムで肉体改造を頑張っていて、ある時スランプに陥ります。いくらトレーニングしてもあるところで効果が出にくくなり、プラトーの状態になります。今までと同じトレーニングをしてもなかなかうまくいかず、これ以上何をすればいいのかわからなくなる。そんな時はプロのパーソナルトレーナーをつけるのが効果的です。自分で何とかするという考えも悪くありませんが、やはりプロにチェックしてもらうのが効果的です。強化が足りないところを教えてもらえたり、正しい栄養指導が得られたりします。間違ったトレーニング方法を正しいと思い込んでやっていることもあるので、なおさらプロによるサポートが欠かせないのです。 自己流でランニングを頑張っていたものの、あるところでタイムが伸びなくなります。自分ではどこが悪いのかわかりません。そういう時も、ランニングの専門ジムに通ってみるといいでしょう。ランニングフォームの矯正マシンがあったり、低酸素ルームがあったりして、スランプの打開策が得られます。専門ジムにいるプロスタッフから、より良い指導を受けることで、前途に光明を見出せることもあるでしょう。ベッド費用をかけることで、スランプの打開策が得られます。ワンステップ上がることを繰り返していくことで、どんどん上に上がっていくのです。スランプから抜け出すには、時には人の助けを借りることも必要だし、特別な設備が必要になったりすることもあります。プロの指導を受けたり、特別な施設に行ったり、見たり、など、ベッド費用はかかりますが、無駄ではありません。それなりの金額はするかもしれませんが、それだけの効果を期待できるとも言えます。スランプから抜け出すためにお金を出すなら、それも劣気とした自己投資です。そういうお金の使い方は正解なのです。スランプから抜け出せるのなら、喜んでお金を使う。自己投資で大切な30のこと。その29。自己投資はやりたい人だけやればいい。自己投資と聞くと、やった方がいいもの、やらなければならないもの、と考えがちです。周りが自己投資を頑張っていると、自分もやらなければいけないような錯覚を覚えることもあります。しかし、これは誤解です。自己投資はやらなければいけないものではありません。興味がなければ、別にやらなくてもいいのです。義務でも、強制でもありません。やらなかったからといって、ペナルティーがあるわけでもありません。世の中には、自己成長や自分磨きに無関心な人もいます。そういう人が悪いというわけではありません。そういう生き方を選んでいるだけです。そういう生き方もありです。私は今のままでいい。レベルアップを望んでいないという人もいます。本人が望んでいるなら自己投資をやらないというのも一つの生き方です。自分の人生ですから好きにすればいいのです。株式投資と同じ話です。株式投資はやらなければいけないものではありません。やりたい人はやればいいし、興味も関心もない人なら無理にやる必要はありません。それだけのことです。自己投資も同じ考え方で、やりたい人はやればいいし、興味も関心もないなら無理にやる必要はないのです。自己投資に興味がない人は無理にやらない。自己投資で大切な30のこと。その30。あなたはすでに大きな自己投資ができている。あなたはすでに大きな自己投資ができています。今まで膨大な時間、お金、労力を費やしてきました。しかも、かなり昔から続けていて、今では知識やスキルとして大きく蓄えられています。詳しく説明できるだけの知識があり、高いスキルも身についています。にもかかわらず、自分ではその価値に気づいていないことが多いのです。自己投資のタイプには大きく2つあります。意識的に行うタイプと無意識に行うタイプです。今大きな蓄積になっているのが無意識の自己投資です。自分の人生を振り返ってみてください。子供の頃から時間、お金、労力を費やしてきたことがあるはずです。時間を忘れるほど夢中になって取り組んでいることはありませんか？例えば、読書、スポーツ、楽器の練習、鉄道研究などです。特に好きで続けてきたことはその典型です。これも立派な自己投資。自分では楽しいからやっているだけ。大したことではないと思っていても、周囲から見ると大きな取り組みに見えます。よく飽きないでやっているな。すごいな、と人から尊敬の眼差しを向けられていることでしょう。10年以上続けていることなら、すでに10年以上のキャリアを積んでいるということです。これは大きなアドバンテージです。内容によっては履歴書に書けることもあるでしょう。好きでやっていることは自分にとって平凡で当たり前に思えるため、自己投資だとなかなか気づけないのです。子供の頃から時間、お金、労力を費やしてきたことはすでに大きな財産になっています。人並み以上の経験を積んでいて、人に誇れるだけの実力を持ち合わせています。まずはその事実に気づくことが大切です。今後も引き続き自己投資を続け、自分の強みとして磨き上げていきましょう。大きな武器へと育っていく可能性が十分あるのです。子供の頃から続けている無意識の自己投資に気づき、さらに磨きをかけていく。自己投資で大切な30のこと。まとめ。その1。知識や知恵、スキルや経験は奪われない。自己投資によって、形のある財産から形のない財産に変えていく。その2。自己投資を通してお金を成長に変えていく。その3。チャレンジしたい自己投資があれば、もたもたしないで早めに着手する。その4。自己投資はゴールと期間を設定する。その5。自己投資はリターンを意識する。その6。自己投資は基本的に自分のお金で行う。その7。切り詰められるところを見つけて自己投資の資金を捻出する。その8。自己投資のサイクルを回す。その9。自己投資に回せるお金の目安を作っておく。その10。健康にお金をかける。その11。無料ばかりに頼らない。その12。自己投資は長期的な視点を持ち、結果が出るまで地道に継続する。 その13。自己投資のお金が今なければ借金も選択肢の一つに入れる。その14。何に投資していいかわからないときは、とりあえず自分の好きなことに投資する。その15。自己投資のときは、ケチケチしないでしっかり使う。その16。容姿のコンプレックスの解消にお金をかける。その17。しぶしぶ取り組む自己投資ではなく、自ら進んでする自己投資をする。その18。お金を出す以上にしっかり努力をする。その19。その自己投資は大丈夫。と振り返る機会を作る。その20。自分が行っている自己投資が消費、浪費になっていないか振り返る。その21。自己投資に失敗したら原因を探り、次のチャレンジに生かす。その22。失敗で失ったお金は授業料という考え方で自己投資に変えてしまう。その23。人との出会いにお金を使う。その24。先人の体験談、成功談に触れて自己投資に踏み出す勇気を奮い立たせる。その25。人間関係も自分の一部という考え方で人にもお金を使っていく。その26。わからないことにお金を使う。その27。能力の高い人がいればその人が陰で行っている自己投資を理解し励みにする。その28。スランプから抜け出せるのなら喜んでお金を使う。その29。自己投資に興味がない人は無理にやらない。その30。子供の頃から続けている無意識の自己投資に気づき、さらに磨きをかけていく。